拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒言行録13章1節から3節新約聖書の237ページです。使徒言行録13章1節から3節新約聖書237ページです。それではお聞きください。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。宣教アンティオキア教会と題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
どうでしょうか、皆さん来たくなりましたか。教会学校、本当に私たち日曜日はですね、主に与えられた、聖別された一日ですから、どうぞ朝から御言葉を、教会学校から御言葉を学んで、また御言葉を共に学ぶ友がいるということは大変恵みであります。共に御言葉、同じ御言葉を分かち合いながら、そして学びながら、そしてそれぞれの証を分かち合いながら、祈り合いながら、私たちの信仰というのは養われ成長していきます。どうぞ信仰を持って皆さん、今日の教会学校の先生たちの招きに、これは主の招きです。ぜひ応答していただきたいと願います。また本当にこれに尊く仕えてくださる先生方の献身を改めて本当に覚えて、心から感動しながらですね、聞かせていただきました。感謝いたします。それでは共に今日礼拝に預かりました祝福を感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、お近くの方と祝福しますと挨拶を持って始めましょう。祝福します、祝福します、皆さん祝福します。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの御体なるこの教会へとお招きくださり、心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人に今日あなたが御言葉を持って迫ってくださり、主よ、御言葉を聞くこの時を通して、また礼拝捧げる賛美すべてを用いて、主が私たち一人一人と語り合い、また出会ってくださる礼拝となりますように、心よりお祈りいたします。主を私たちに、また私に語ってくださる御言葉として、今日聞く心を与えてください。心を低くして、今神戸を垂れて、どうぞ主の恵みを受け取る信仰を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。ライブ配信を通して聞くお一人お一人、格別に野口先生ご家族、子どもたち、お一人お一人、どうぞどうぞ主と共にこの恵み、同じ礼拝の恵み、豊かな命、御言葉の命に預かる時となりますように、祝福し導いてください。様が教会をどうぞ祝福してください。集いしお一人お一人をどうぞリバイバルと世界宣教の器として、今朝もどうぞ立ち上がらせてくださる礼拝となりますように導いてください。また今日は特別に信仰継承を覚えて礼拝を捧げます。どうぞ集いし子どもたち、若者たちに格別なる聖霊の油注ぎがこの礼拝を通してなされていきますように、心より祝福をお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでください。 御父潮に浴びせられながら、どうぞ清別されて、内に外にあなたに清めていただいて、あなたが語りたいことだけを取り継ぐことができますように、助けてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、先月から月に一度この信仰継承を特に覚えながら、私たちの使命とするこの祈りの課題を覚えながら、子どもたち若者たちにですね、大人の祈りを持って、また子どもたち若者たちは今日一人一人に主が語ってくださる、毎回そうですけれども、特にそのことを覚えながら今日お御言葉を取り継がせていただきたいと願います。今日は久しぶりにふみきくんが来てくださって感謝いたします。また子どもたち青年たちも本当に多くこの礼拝に今集められていることを、主の本当に身胸を覚えて心から感謝し、主を褒めたたえます。今日アンティオク教会とタイトルをつけさせていただきました。ユダヤ人ですね、ユダヤ民族がこの中心であった初代教会エルサレムの教会から、一人の信徒さん、羊さんであったステファノさんが殉教をしていきました。玉川教会でですね、言うならば長井羊さん、戸内羊さん、ハサリ羊さん、立派な羊さんたちが玉川教会にも与えられています。そのような信徒さん、羊さんがですね、イエス様のことを大胆に述べ伝え、そして殉教していきました。その殉教を通して、今日今日11章読みませんでしたけれども、アンティオク教会の始まり11章を読みますと、その殉教を通して散らされていった人々によって始まった教会が、このアンティオク教会でした。そしてこの教会が世界最初の、世界宣教のですね、教会として誕生したわけであります。玉川教会ではこのアンティオク教会であるようにと、50周年のこの記念礼拝で野口ヒューマン先生を通して御言葉が語られました。今朝私たちは主がお語りになった、約束されたこのアンティオク教会としての使命をもう一度思い起こしながら、特に今日ここに集っている子どもたち、若者たちですね、一人一人にこの約束、この主の期待ですね、この御言葉が語られていることを共に覚えていきたいと願います。今日は成田のホテルからですね、聖也君、吉也君、ゆりやちゃんも一緒にこの礼拝に預かってくださっています。子どもたち一人一人がこの使命の中で世界を祝福するものとして、イエス様と共に素晴らしい、たった一度の、いつも言います、たった一度の人生をですね、イエス様と共に、イエス様に捧げる人生、天に宝を積む人生、このような人生を歩んでいくことができますように、心より祝福を祈りながら御言葉を取り継がせていただきます。このアンティオク教会の特徴ですね、ご紹介させていただきたいと思います。どんな教会だったでしょうか。11章の21節を読みますと、235ページです。使徒言行録の11章の21節を読みますと、主がこの人々を助けられたので、主に立ち返った者の数は多かった。これですね、口語訳では、主の御手が共にあったので、主に立ち返った者たちがたくさん起こされていき、そしてこの初代教会から派遣されてきたバルナバがついたときに、25節、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、というふうに書かれています。固く主から離れることがないように、アンティオク教会に注がれている神様の恵みが豊かに注がれている、その姿をバルナバは見て感動して、この祝福から離れることがないように、そのようにアンティオク教会の方々を励ましました。そしてまたアンティオク教会は、ここに記されているように、いろんな国の人たちが集まっていました。今私たちはパク先生ご家族とともに、またソン兄弟とともに日韓の礼拝を捧げております。先日はですね、中国の宣教師の方が来られて、日中韓の礼拝が捧げられました。そのように アンテオケ教会、ユダ民族だけではない、いろんな人たちが集まっていた。つまりということは、アンテオケ教会はいろんなことを許容する恵みに預かっていたということです。一つの文化だけではない、いろんな文化を学びながら、また排除するのではなく、一緒にその文化を喜び、その民族を喜びながら、また受け入れ合いながら、互いに愛し合いながら建てられていた、捧げられていた、このアンテオケ教会でありました。そこにはまさにバルナバが言ったように、主の御手が共にある高な祝福がそこに注がれていました。この主の御手が共にあった、どのような教会か、主の御手が置かれている教会、主の祝福のある教会、主のご計画が語られている教会、主の宣教の情熱が注がれている教会、主の身思い、また主の期待がある教会、そして何よりも人の技ではなく主の恵みによって成長している教会、それがアンテオケ教会でありました。13章の2節を読みますと、彼らが主を礼拝し断食していると、そのように記されています。アンテキオ教会、主の御手が置かれていたこの教会は礼拝が中心、礼拝が中心ということは、礼拝を心から大切にしていた群れということです。もちろんどの教会も礼拝中心です。礼拝中心でない教会はないはずです。でもアンテキオ教会を見ると、その特徴は、一人一人が主への情熱を持って、真心を持って、今朝、死体求めますという賛美を捧げましたけれども、主を死体求める人たちが集まって礼拝を捧げていた。断食して祈るほど、生ける聖なる生贄として、一人一人が捧げられた献身の礼拝。これがアンテオケ教会だったわけであります。当然教会、また礼拝はそのようであるはずなんですけれども、当たり前でしょ。主を死体求めて礼拝するの当たり前ですね。当たり前ですね。でも当たり前じゃない。長く信仰生活を歩んでいくと義務になっていく。感謝も喜びも待っていく。はい、言ったでしょ、いいでしょ、これで神様いいでしょ、一週間祝福してください。そのようなですね、大変高慢な状態になって、主は死体求めます、断食しながら、自分を犠牲を捧げながら、祈りながら、土曜日日曜日を待ち望む。アンテオケ教会はそのような恵みが主から注がれていました。いつの時代もこのような教会を主は喜ばれ祝福されます。どんな偉大な働きも礼拝から始まります。礼拝をおろそかにする者に主の働きをすることはできません。世界宣教は礼拝から始まります。真心を込めて礼拝に献身する人々から世界宣教は始まっていきます。私たちはアンテオケ教会を通してそのことを今朝教えられます。そしてそのように礼拝を捧げる人々の中から主の宣教のための人材、器が生み出されていきました。主が魂を救われる、しかし立ち返る魂のみではない、立ち返った魂が救われて終わりではなく、聖霊の力を受けて、そして主の宣教のために、世界宣教のために捧げられていく人材、主に仕える人たちが生み出されていく教会、これがアンテオケ教会でありました。礼拝は主に派遣されていく場所です。皆さん、私たちは主の御言葉を聞いて、ここから神様の祝福を受けて、御心を受けて使わされていきます。そして世界宣教に召されたアンテオケ教会は、礼拝から主の証人、宣教の使命を受けて使わされていきました。まず最初にバルナバとサウロが選び出されていきました。
聖霊が告げた、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。アンテオク教会である玉川教会も同じです。教徒に集いし子供たち若者たち一人一人に主は礼拝を通してお語りくださることを信じます。一人一人の、また後ほどサムエル記を開きます、名を呼んでくださることを信じます。今アンテオケのこの教会の記事を読みましたね。さあ聖霊が告げた、バルナバとサウルを私のために選び出しなさい。アンテオケ教会の人たちは礼拝を捧げながら聖霊のその見告げ、御言葉を聞きました。バルナバとサウロも聞きました。一回一回の礼拝で主は私たちに語ってくださいます。主は私たちを一回一回選び出してくださいます。皆さん、これを聞くとワクワクしませんか？ドキドキしませんか？します。私はこう準備しながら、やばいな、語られたら、呼ばれたらどうしよう。礼拝はそういうものだということです。皆さん、今日語られるかもしれない、ユージさんが、ユージと語られるかもしれない、信之世界宣教に捧げようですね、語られるかも。それが礼拝なんです。アンテ教会はそういう礼拝だったんです。コアルコアルサラサラですね。もうみんな一人一人呼ぶと時間がかかりますから呼びません。皆さん、呼ぶことを想像してみてください。ナスリルムの子供たち一人一人、ね、トモキトモキ、ヒロキヒロキ、リサリサ、リソリソ、みんな一人一人名を呼ばれる、これが礼拝です。ドキドキしてきましたね。ワクワクするのが主の礼拝です。ワクワクするのが世界宣教です。ワクワクするのがリバイバルです。サムエル記の上三章を今日共に開きました。主はサムエルを呼ばれたんです。ハンナの祈りによって生み出されたサムエルは、この時主の神殿、主の臨在の中で休んでいました。つまり、教会でですね、礼拝堂で寝ていた、以前この子でキャンプをしていましたけれども、今コロナでできませんけれども、また礼拝堂でみんなと一緒に寝たいと思いますですね。サムエルはそのように礼拝堂で主の近くで御そばで寝ていました。そうすると3節4節、神の灯火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルはここにいますと言いました。そしてまさか主が呼ぶというふうには分かっていなかった。だからこの祭司エリのもとに行って何か御用でしょうか、そのように言ったけれども、エリは私は呼んでない、きっとあなたを呼んでるのは主です、もし次呼ばれたら私は聞いておりますと、そのように答えなさい。三章の十節、主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ、サムエルは答えた、どうぞお話しください、しもべは聞いております。サムエル、サムエル、主なる神様は私たちの名を呼ばれる神様です。私たちに語られる神様です。それが聖書の神様です。聖書の神様はいつもご自身のお言葉を持って、またご自身を愛する者たちの名を呼んでくださる神様です。サムエルはこの時名前を呼ばれました。アンテキオ教会も聖霊の豊かな導きの中で、バルナバとサウロを使わしなさい、そのような主の御声を聞きました。そして聞いただけじゃない、アンテキオ教会は主の御声に聞き従っていったんです。わかりました、捧げます。野口修馬先生、ご家族をインドネシア宣教のために捧げる、このことは玉川教会にとって最初からみんなが喜んでできたことではありませんでした。分裂も起こりました。なんで一番いいところ、 一番先生たちが来てくださってリバイバルが起こって一番いい先生ご家族、大事な教会にとって中心でも主は先生ご家族を世界宣教のために召し玉川教会に捧げなさいとおっしゃったんです。聖霊様の導きの中で教会は成長していき、これが主の御心であることを確かに知り捧げます、喜んで捧げました。このことを当時の連盟で仕えてくださっていたその当時理事長だったでしょうか、今釧路教会の奥村先生があるとき連盟の総会に行きましたときに声をかけてくださいまして、末森先生ちょっとお話があります、その後玉川教会はどうでしょうか、お話を聞いてくださいました。本当に今世界宣教とリバイバルの祈りの中で祝福に預かっています。その中で私自身も召されていきました、召しを受けました、そのようなお話をしました。先生がこれ玉川教会を喜んでくださって感動したとおっしゃってくださったんですね。以前先生が世界宣教のために連盟に仕えているとき、ある教会の牧師先生ご家族をぜひ世界宣教のためにどこどこに使わせてほしい、そのように言ったとき、やはり教会はそれを理解することができず、なんで連盟は私たちの教会も先生を取っていくのか、まあ、そのようにして問題が起こった話を教えてくださいました。けれども玉川教会は一番いいところを捧げてくださった、玉川教会が全員で祈りを持って喜んで野口先生ご家族をインドネシア宣教のために捧げてくださった、そのスピリットに私は感動しています。ぜひこのスピリットから、今日のバルナバではありません、このスピリットから離れないでください。いいものを捧げていく宣教、教会の一番いいところを、また私たち自身の一番いいものを捧げていく、いい時間を捧げていく、その宣教のスピリット、もうすでに主は恵みによってただ恵みによって、このことをインドネシア宣教、野口先生ご家族を使わすことをさせてくださいました。この恵みから離れることがないように、アンテキュ教会は御声を聞き捧げていく教会でした。サムエルは名を呼ばれ、主よ私はここにおります、あなたのしもべは聞いています、そしてサムエルはこの時とても言いたくないことだった、エリの家族への裁きを言わなくてはいけなかった、とっても言いたくないことです。いいことを言うならいいです、人々は喜んで聞くでしょう、でも嫌なことを語らなきゃいけない、これが宣教であり、また預言者の務めです。しかしサムエルは主の言葉をそのまんま聞いてエリに主の言葉を取り継ぎました。そしてサムエルはどうだったでしょうか。3章の19節と21節、サムエルは成長していった、主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。21節、主は御言葉を持って城でサムエルにご自身を示された。主に名を呼ばれ、主の御言葉を聞き、主の御言葉に従っていくとき、主の御言葉が皆さんの生涯を守り導いていきます。皆さんに与えた使命、皆さんに語られた主の約束、サムエルに名を呼んだ主は最後までサムエルと共にいて御言葉を持ってご自身を表されたように、玉川教会、また皆さんお一人お一人、子どもたち、若者たち、主の御声を聞いて主に従っていくとき、主は御言葉を語り続けてくださいます。御言葉を持って主ご自身を表してくださいます。今サムエル記でダニエルの箇所をたびたび今学んでいます。ゴリアテに立ち向かっていた少年ダビデの箇所を共に祈祷会で読みました。恐れまく 信仰を持って少年ダビデはゴリアテに主が共にいてくださるから私は大丈夫です、主が必ず祝福してくださる、そのようにダビデに従って、ごめんなさい、主のために戦っていきました。今日サムエルもこの時少年でした。私は神様が与えてくださった少年の時、若い時代、これは神様からの賜物だと思います。聖書には何時の若き日に何時の作り主を覚えなさいと記されています。もちろん皆さん諦めないでください。どんな年齢であっても主が語ってくださいます。モーセが公に出て働いたのは80歳の時です。カレブは85歳でなおまだ健やかですと主の戦いのために出ていきました。これ今若者子供たちと言いましたけれども、皆さん他の方耳を塞がないでください。皆さんにも語られている御言葉です。主は求める者に応えてくださいます。主は一人一人に名を呼ばれる時、主はそれに応える者、それに従う者、喜んでそれに捧げる者を主はいつの時代も用いられますけれども、また同時に聖書が語っている通り、少年の時、若い時、まだ私も若いですですね、レイさん、マナミさん、まだ私たちは若いです、まだ若い年代、しかしその時に主が語ってくださること、何でしょうか。若いということ、少年であるということは、まだ心が柔らかいんです。皆さん、小春ちゃんもサラちゃんもみんなゆりさんもまだ心が柔らかいんです。その時主は語ってくださるんです。幼子の心に語ってくださるんです。まだ可能性がたくさんあるんです。力がたくさんあるんです。今オリンピックがありますけれども、何年か前にあの岩崎ひろみだったでしょうか、岩崎さん14歳でオリンピック金メダル取りましたね。あの時はまさにあのいい年代だったと、もちろん技術がありましたですね、それほどの努力をしていた、もう素晴らしい方だった。でも同時に言われていたことは、14歳の力がみなぎっていた、成長の素晴らしいいい時期にいい記録を出すことができた。そのように若い時、幼い時、これは神様からのその時にしかない賜物であることを皆さん覚えていてください。主に応えることのできる柔らかさがあること、主の御声を聞くことのできる柔らかさが皆さんにあることを覚えていてください。時が経つと、年を重ねると、だんだん心は固くなっていきます。信仰がなければ、聖霊の恵みがなければ、人間的には私たちの心は聞くことができなくなっていくんです。残念ながらこれが現実です。しかし今若い時、そしていい時、主に捧げる喜びを、その祝福をどうぞ皆さん知ってください。日本は今先週から神学校デーが捧げられています。私が献身した時、私が一番若かったんです。同級生は両親と同じでした。それが今の日本の、特にバプテスト連盟の現実です。 KBI はそうじゃないということを聞きました。韓国、中国、インドネシアでは若い人たちが献身しています。それがしかし聖霊の働きだからです。本当に幼子の心に、若い魂に主は語ってくださいます。どうかこの祝福を皆さん覚えていてください。今若い一人一人、子供たちに主はサムエル、サムエル、一人一人に語ってくださること、一人一人に主が素晴らしいご計画を持っておられることを、どうぞ皆さん覚えていてください。そしてそのために主を慕い求めてください。今この時期に、この時に主を心を尽くして、熱心に主を慕い求めてください。主は必ず語ってくださいます。アーメン。主は必ず名を呼んでくださいます。 またそのような礼拝が一回一回捧げられますように祈っていきたいと思います。そのような聖霊の豊かな働きが、玉川教会が安定教教会として一回一回礼拝の度ごとに子供たち若者たち集う全ての一人一人に主が名を呼び語ってくださる、選び出しなさい、前もって選んでおいたそのような使命の御声を神様から聞く礼拝となりますように、豊かな献身の命が宣教のために捧げるスピリットが、奥村先生の言葉、私たちは主からのお言葉としてしっかりこの恵みにとどまっていきたいと願います。最後に短く皆さんに証ご紹介させていただきたい、ある方の証があります。今日ですね、ちょうど小屋のメンバーがいらっしゃいますので、私の記憶が確かでなければ後で、ひぶき君大輝君に聞いてください。これは小屋の教会にあるですね、一人の大内エリア君というですね、覚えてますか、来たですね、証者として、今クリスチャンアスリートとして今もなお調べましたらですね、活躍中であるとのことです。当時この小屋教会に証に来てくださったその時のことを姉から聞きました。この大内エリア君は中学生でクリスチャンになったそうです。そして、中学生の時か高校生の時か主から御声を聞いたそうです。何だったか、クラスメートに私のことを伝えなさい、クラスメート全員に私のことを伝えてほしい、そのように大内エリア君が主から御声を聞いたそうです。そして、エリア君はですね、主よ誰から始めましょうか、そしたら主がですねこのように言ったそうです。あいうえお順から、あから始めなさい。でそしたらですね、当時あに名前のつく阿部君だったでしょうか、阿部君はクラスで一番強い子、一番ですね、元気のある子、つまり元気のあるというのはちょっと何と言いましょうか、別に暴力はないと思いますけれども、なかなかですね、交わるのが難しい、まあ、そういう強い子だったそうです。ですからエリア君が主に、あからはやめてください、家業からお願いします。そのように言ったそうです。でも主は譲らず、あから始めなさい。そしてこの大内エリア君はもうビクビクしながら、ある日トイレでしょうか、阿部君を呼び出しました。そして阿部君、実は僕クリスチャンなんだけど、そのように言いましたら阿部君が、俺もだよと言ったそうです。阿部君はなんとクリスチャンだったんですね。そしてそれから実は主にこのように言われている、クラス全員に私のことを伝えてほしい、そして阿部君と共にクラスメート全員に阿行から始まって、上野くん、大野くんとですね、イエス様のことを述べ伝えていったそうです。そしてそこから多くの救いが起こされていったとのことです。またさらに救われたのみならず、そこから献身者が生み出されていったそうです。そして今大内エリア君はこのですね、この世の中にあってクリスチャンアスリートとしてこの働かれているという記事がクリスチャンツデーの中に載っておりました。今ですね、何ですか、ですね、彼のですね、短くこの証を紹介させていただきたいと思いますが、中学時代に信仰を持った大内さんは、高校時代はインターハイに出場することが全てだった。インターハイに出れるならば友人と遊ぶことやその他の楽しいことには目もくれず練習に明け暮れた。しかし 0.03 秒の差でインターハイ出場を逃してしまう。自分の高校生活は無駄だったのかと、人生で一番暗い時期を過ごした。誰にも分かってもらえない悲しさから心を閉ざしていた大内さんは、同じようにスポーツで悔しい思いをした一人のクリスチャンと出会い、大きく変えられていった。勝っても負けても君の価値は変わらない。負けたとしても神は君を愛している、そのように言われた。勝つことや人より努力することに価値があるのではない。神がくれたオリジナリティに価値がある。価値があるからこそその価値を表現する必要がある。そのことに気づいたとき、初めて自分はスポーツを頑張ってもいいんだと思えるようになったという。 神から託された才能を生かし、生き生きと楽しみながら生きた供え物をスポーツを通して神に捧げよう、走りながら神を賛美する、そんな20代を送ろうと心に決めた。競技の面においても大きな変化があった。人と同じ練習ではなく、今の自分に合った練習は何なのかと神に祈り求めるようになった。急な下り坂での練習や忍者走りといった多くのひらめきが与えられ、気づけば短距離200メートル走で出場を目標にしていた関東陸上競技選手権大会で見事優勝をした。1秒以上自己記録が伸び、全国で7位以内に入るまでに成長していった。自らをゴスペルアスリートと呼ぶ大内さん、自分の弱さを知らないと強くなれないスポーツは神の国に通じるものがある。大内さんは忍者塾、彼が今やってるそうです。走るためのですね、小学生たち、中学生たち教える、この担当する、そしてまた、ラジオの番組なので、子供たちの弱さに寄り添い、乗り越えられない壁を一緒に乗り越える助けをしている。まあ、そのような働きを今、クリスチャンアスリートとして、この地にあってですね、イエス様を伝えながら、この子供たちに、このですね、働きをしているそうです。で、余談ですけれども、この大内エリア君がですね、失敗談の中にこういうことが書かれています。ジャマイカで世界トップクラスの陸上チームの練習に参加したとき、ジャマイカのトイレには鍵がないことを知らず、あるとき勢いよく開けたトイレの中に、なんと、あのウサイン・ボルト選手がいた。こういうですね、最後にそういう記事が書かれております。主は私たち一人一人召されていきます。エリア君ですね、また今日のサムエル一人一人、皆さん今日ここに集ったお一人お一人、今日アンティオキアのこの教会の中で、玉川教会の中で礼拝を捧げる中で、聖霊が告げた、さあバルナバとサウルを私たちのために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。この恵みが、この命が、玉川教会、また皆さん一人一人に注がれていることを、またこれからますます注がれていることを信じて、心から主に期待いたします。主は語ってくださいます。主は皆さんの名を呼んでおられます。主は皆さんにご計画、また期待を持っておられます。私たちはどうかサムエルのように、しもべは聞いております、主を語ってください、そのような信仰を持って主の御前に出ようではありませんか。子どもたち、若者たち、いや全て、今日この御言葉に預かったお一人お一人に主が語ってくださることを信じて、今語ってくださっていることを信じて、心から感謝いたします。第一ヨハネの手紙3章、ここだけ読んで終わります。第一ヨハネの手紙3章16節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。4章9節、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。イエス様は私たち全てのもののために命を捨ててくださいました。その命をもって主のために生きる私たちとなることができますように。アンテキオ教会、主のために生きる教会でした。殉教から始まった教会でした。イエス様の十字架の愛を知り、自分のために捧げられたイエス様の十字架を賛美し、イエス様の見苦しみと共に歩んでいたアンテキオ教会、それが世界宣教の教会でした。主は私たちのために命を捨てられました。主よ、どうぞあなたのこのご愛に、計り知れないこのあなたのご愛に私たちが応えることができますように、主よ私に語ってください。共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、心から 感謝いたします。アンテキュ教会として玉川教会をあなたが選んでくださって、またここに集うお一人お一人を選び出してくださって、今日あなたの御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたは名を呼んでくださるお方です。サムエル、サムエルと、どうぞサムエルを呼ばれ、また御言葉を持って生涯祝されたように、どうかここに集うお一人お一人、私たちをの名を呼んでくださり、どうかどうかしよう、一回一回礼拝の恵みの中であなたの聖霊の御声を聞きながら、あなたのために本当に主を献身していくものとなることができますように導いてください。聖霊様に高に働いてくださり、あなたの御声、あなたの招きを聞く私たちとなることができますように、またあなたの招きに応答することができますように、主をどうぞ玉川教会をアンティオケ教会として、世界宣教リバイバルの教会として、さらに豊かに聖霊の熱き油を注ぎ用いてくださいますようにお願いいたします。どうか今日集いし子供たち、若者たち格別にアンティオケ教会の祝福が注がれますように、聖霊の豊かな恵みが注がれて、どうぞ一人一人主の語りかけを聞きながら、たった一度主に与えられた、また主の命によって買い取られた生涯を歩んでいくことができますように、どうぞ子どもたち、若者たちを祝福してください。どうか私たちがこの恵みがさらに増し加わるように祈っていくことができますように、アンティオケ教会は十字架の愛の中で本当に心を尽くして主に礼拝を捧げる旨でした。どうか私たちをいよいよ誠の礼拝者として、一回一回主に真実に捧げる誠の礼拝者となりますように祝福してください。今日のこの朝の礼拝を心から感謝し、主に心からの期待をしながら、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。